エントリー内は7つ30の施設。そのうち、エントリー内を乗り越えようという幸せをしていました。エントリー内は一歩、ダブルクスだけでは成功できません。自分だけ努力しても相手がそれは続きません。逆に相手が努力しても自分がそれはやはり続きません。エントリー内は2人が努力して初めて乗り越えることです。エントリー内で大切なのはエントリー内を一緒に乗り越えようという幸せです。2人が一緒に努力しなければいけないのです。電話やメールなどでエントリー内を乗り越える気持ちを再確認しましょう。どんな困難があっても、エントリー内を一緒に乗り越えよう。私も気をつけたら、あなたも気をつけてね。あなたも寂しいと思うけど、私も寂しい。同じ気持ちで、お互いに励ましながらエントリー内に立ち向かうモチベーションがますます強くなるでしょう。2人の距離が離れていても心は一つになっている実感があります。2人が同じ意識を共有できていれば、不安や寂しさを反映して乗り越える力は2倍になります。物理的な距離は離れていても心理的な距離では近づけるようにお考えください。必ず乗り越えると信じていれば乗り越えます。2人が同じ意識になっていればエントリー内も怖くありません。エントリー内を乗り越えようという幸せをする。エントリー内を目指す30の施設。その2、エントリー内をするときに考えたい2つの目標。エントリー内をするなら考えておきたい目標が2つあります。短期目標と長期目標です。どちらか一方だけでは不十分で、どちらも大切です。エントリー内を成功させたいなら必ず両方考えておきましょう。短期目標。おおむね1年未満を目指した目標です。短期目標の内容では次に会う予定、記念日の過ごし方などです。次に会うのはいつになりそうでしょうか。再会した時はどんな過ごし方をしたいでしょうか。具体的な予定があれば想像しやすくなり、勉強やる気も出てきます。小さな目標があればその実現に向けてお互いが引き寄せられていくでしょう。長期目標。長期目標の内容では1年以上先の過ごし方、エントリー内が終わった後の計画などです。エントリー内が1年以上続くときどんな将来設定を考えているでしょうか。エントリー内が終わった後はどうしたいでしょうか。少し先の話なので具体的に考えるのは難しいかもしれません。大幅でもいいのである程度考えておく方が安心です。短期目標と長期目標はできれば恋人と共有しておくといいでしょう。ある意味に向けて同じことを見ていれば人生に迷うことはありません。目標を共有すると将来いかに歩み道が見えるようになるため自信を持ってエントリー内を続けられるのです。エントリー内における短期目標と長期目標を考え恋人と共有しておく。エントリー内を目指す30の施設。その3、一日の中でも一番大事なのは朝と夜の寝る。エントリー内で連絡を取るときに困るのはネタです。毎日連絡をしているとだんだんネタが出て話すことがなくなります。無理にネタを切り出すのも疲れるでしょう。無理にメールを送るのも相手の迷惑になるでしょう。毎日恋人とメールで連絡を取るわけですが、笑いがなくて悩むのも多いのではないでしょうか。そんなときにいいアイデアがあります。笑いがなくては日常の挨拶とかでメールを送りましょう。一日の中でも一番大事なのは朝と夜のメールです。朝におはようというメールを送り、夜にはお休みというメールを送ります。これで少なくとも一日以外は連絡する機会ができます。最低限のコミュニケーションとしては十分です。ただ、ひと言なので、感も小さく続けやすいでしょう。この一言の中でエントリー内の雰囲気は随分良くなります。朝と夜は一日の始まりと終わりという大事な時間です。この大事な時間にメールをすれば、恋人と繋がっている時間内で愛情も保ちやすくなります。挨拶のことなので、特別な笑いがなくても毎日送ることができますね。笑いがなくて困ったことは、とりあえず朝と夜のメールを決めにしておくでしょう。その上で、特別な笑いがあれば、日中メールをするとちょうどいいバランスになるでしょう。笑いのみにかかわらず、とりあえず朝と夜のメールを習慣にしておく。エントリー内を目指す30の施設。その4、ストレートで強い愛情表現の際は、不安や寂しさに死んでいる。エントリー内に中途半端な愛情表現は不要です。私のことは論外している。私のことを一日何回か考える。相手を試すような表現ではなかなか愛情が伝わらず、目が覚めてしまいます。エントリー内で心がけたのはストレートで強い愛情表現です。ストレートで強い愛情表現の方が心から大切に思う気持ちが伝わります。もちろん普通の恋愛でもストレートで強い愛情表現は大切ですが、エントリー内ではもはや必須です。物理的に遠く離れているのですが、全て愛情表現からはストレートに表現しないといけません。ストレートだからこそずっと相手の心に届きます。ストレートであることに加えて、できるだけ強い愛情表現の方がいいでしょう。例えば、普通に好きだよというより本当に愛しているよと言った方が印象的になるでしょう。普通に愛しているというより一番愛していると言った方が相手の心に響くでしょう。自分が知っている言葉の中からしっかり愛情が伝わる表現を工夫してみてください。仕事を愛している。あなた以上の障害ない。あなたの人生なんて考えられない。ストレートで強い愛情表現の際は、不安や寂しさに死んでいる人でしょう。ストレートで強い愛情表現のいつも以上に心がける。エントリー内を目指す30の施設。その後、エントリー内が読者になることになりました。エントリー内が読者になる場合、ありましたと思います。例えば、エントリー内が1年続くとします。なかなか会えない期間が1年も続くとなると、エントリー内の好きが不安になるでしょう。大切なのは励ますこと。お互いに励まし合って、エントリー内を乗り越える勢いをつけましょう。さて、問題はどういうことを励ますか。1年も続くのか。ならば、うまくいくか。弱気な発言はよくありません。本音としても、やはり苦手な発言は社会のところ。こういうことこそ、ポジティブなことで相手を励ましましょう。大丈夫。1年なんです。実際は読者であっても、短いと言っていきましょう。言うことが大切です。1年なんです。と言ってれば、恋人は確かにそうかもしれないと思い、前向きになってくれるでしょう。言葉にはエントリー内が1年続くことは大丈夫。1年なんです。と言ってあります。エントリー内を目指す30の施設。その6、恋人の一日の行動を細かく追求する方法はもはや束縛と同じ。恋人関係なら恋人の生活が気になるでしょう。エントリー内での様子が見ないと心配欲求も強くなるはず。そこで恋人の一日の行動を細かく追求しようとする人がいます。朝は何時に起きたの？遅刻しなかった。服はきちんと洗濯しているの？朝食、昼食、夕食は何を食べたの？コンビニでは何を買ったの？全部食べた。今日はどんな仕事だった？仕事はいつ頃に終わったの？仕事の後は何をしていたの？飲み会ではどんな飲んだの？誰と飲んだの？飲み会が終わった後は何をしていたの？確かにエントリー内で離れていれば恋人の様子は気になるでしょう。しかし気にするのはよくありません。深く追求する方法はもはや束縛と同じです。細かい点まで追求するように追求されると誰でもいい気分はしないでしょう。一日のことを細かく伝えると警察の上長心のように疑われているような雰囲気があります。何々するなと言われているわけではありませんが、そう言われているような印象を受けます。細かく追求する方法は相手の負担になるのです。気になっても細かく追求しない方がいいでしょう。あえて、社内の愛情でもあります。エントリー内では恋人を無条件で信用しなければいけない場合もあります。このように本心がちょうどいいでしょう。細かいことは追求せず、恋人を全面的に信頼する方が連絡関係を学ばします。恋人の一日のことを深く追求しない。エントリー内を目指す30の施設。そうなら、深く写った写真は心強いに当たらない。エントリー内の心強いに当たらない。それは深く写った写真です。今まで深く撮った写真の中から幸せいっぱいの一枚を選んでください。その写真の特典に入れて、手を見やすい場所に飾りましょう。生活していると自然と写真が下に入るようになります。写真を見るために不安や寂しさが生まれるでしょう。写真から必ずエントリー内を成功するという自信や勇気も生まれるでしょう。もちろん1枚の写真でもなければ複数枚でも OK です。部屋では都合が悪ければ財布の中、定期の中、携帯電話の持ち込みでも構いません。担当が優先なら職場の列でもいいでしょう。毎日自然と見場所などでも OK です。写真が思いの代わりになり心強いアイテムになるでしょう。恋人と写真の部屋を目指す場所に飾る。エントリー内を目指す30の施設。その8、連絡手段が7年になるよう注意する。エントリー内の連絡手段といえば電話メール SNS が中心になるでしょう。携帯電話端末が発達したおかげで電話の届く範囲がいつでもどこでも連絡ができます。しかし、いつも同じ連絡手段ではだんだん万年になってきます。たまには連絡手段を変えてコミュニケーションを取ってみましょう。例えば、手書きの手紙です。たまには手書きの手紙で気持ちを伝えればいつもと違った雰囲気でメッセージが送れます。手紙で書いた文章は心に響きやすい特徴があります。特に一連の気持ちを伝えた場面では手紙の手紙が最適です。鉛筆や写真集もいいのですが、ゴールデンや万年筆などを使う方がますます手紙の雰囲気が良くなります。消しゴムで手紙を書くことで言葉の衝突ことに読みが出てくるのです。ビデオ通話も良い方法です。お互いの顔を見ながら、リアルタイムで話をすれば直接なっているような感覚になるでしょう。お互いに表情を確認しながら会話をすれば、誤解を防ぎやすくなるという、お互いの感情も理解しやすくなります。会話を準備したり、環境設定が必要になったりしますが、一度設定すれば2回目からは楽になるでしょう。相手は様々な連絡手段を使ってこそよく伝わります。手紙にせよ、ビデオ通話にせよ、多少手間はかかりますが、その手間を恋人と一緒に楽しむ姿勢が大切です。たまには連絡手段を変えて、何でも防ぐ。エントリー内を目指す30の施設。その9、エントリー内の常時を想像するなら常時に導くこと。エントリー内は失敗を想像してはいけません。想像したことは現実になるしかないからです。もちろん、トラブルを未然に防ぐために心に余裕を持たれないのです。その時の想像は失敗ではなく失敗になりそうな状況なので、大丈夫です。あらかじめ対策を立てていれば余計なトラブルを防げます。しかし、エントリー内の失敗を想像するのは危険です。頭の中でエントリー内の失敗を想像すると、まもなく体に異変が現れるでしょう。体が増えたり、気や汗をかいたり、怒りになったりします。現実ではまだ何もトラブルが起こっていないにもかかわらず、すでにトラブルが起こっているような状態になります。そして、その後影響は恋人とやることにも現れます。失敗を想像しながら恋人にすると疑いがなくなったり、言葉を信じにくくなったりします。失敗を想像すると、いずれ本当に失敗することになるでしょう。エントリー内は常時だけ想像しましょう。 分緊密になっていく様子をイメージします。エントリー内の乗り越え、再び複数の連内ができている際を思い浮かべます。乗り越えの様子を想像していると、言葉の態度の自然と新たに同時に揺れていくようになります。想像力を最大限に活用して、現実をポジティブにコントロールしましょう。エントリー内の当時を想像するのが同時に導くことなのです。エントリー内は失敗は想像せず、同時だけ想像する。エントリー内は7つ下する30の施設。その10、仕送りも愛情表現の一つ。愛情表現の一つとして進めるのが仕送りです。相手の生活を少しでも助けるため、たまには何か仕送りを送ってみてはいかがでしょうか。家族関係ではないのなら大げさではないかと思いますが、これから家族関係になるかもしれないです。普通に仕送りをする作業もあって自然ではないでしょうか。もちろん現金を送るのは大げさですが、手頃な品物ならきっと喜ばれるでしょう。品物を送るだけの仕送りは気持ちが伝わらないと思うかもしれませんが、誤解です。仕送りも愛情表現の一つです。学生時代、親からの仕送りによって親の愛情を感じた経験と同じです。仕送りを通して、あなたは私にとって大切な人、あなたの力になりたいという気持ちが伝わります。自分のために気遣ってくれる優しさが伝われば、恋人も喜んでくれるでしょう。余裕があれば、簡単な手紙を添えておきましょう。たった2000日間の手紙でも、あなたは温かい気持ちに触れ喜んでくれるはずです。仕送りは例えば、自分が住んでいる場所でした。手に入らないものを送れば、仕送りは心配です。何情が強くなるでしょう。もちろん、欲しいものを恋人に直接聞いてみるのも構いません。何か送ってほしいものがあれば、言ってねと、さえば何かリクエストがあるかもしれません。恋人が欲しがっているものを送れば、間違いなく喜んでくれます。たまにはできる範囲で仕送りをしている。エントリー内は7つ下する30の施設。その11、天気予報はエントリー内の絶好の目だ。恋人に連絡するときの目は、身近なところに存在します。天気予報です。自分が住んでいる場所の天気予報ではありません。恋人が住んでいる場所の天気予報です。自分の場所の天気を確認するとき、ついでに恋人が住んでいる場所の天気を確認しましょう。天気予報のことをヒントにすれば、いい人となりやすくなります。天気予報を確認しましょう。午前中は雨だけど、午後から晴れるみたい。午後から天気が崩れるみたい。傘を持っていった方がいいかもね。そちらは快晴なんだね。羨ましい。こちらは雨です。夜は急に気温が下がるみたい。風には気をつけてね。今夜は疲れた時は腰を見てね。あなたの人々が気づかに恋人は喜んでくれるでしょう。自分のためにわざわざ確認してくれている様子が伝われば恋人は嬉しいはずです。しかも生活に役立つ情報なので迷惑にもならないはずです。恋人に連絡するときの連絡であれば天気予報の情報をヒントにしてみてはいかがでしょうか。天気予報は毎日ネタに使えるので作ることがありません。しばらくすると今度は恋人もあなたのために天気予報にちなんだ連絡をくれるようになるかもしれません。天気予報は遠距離恋愛の絶好のネタなのです。恋人が住んでいる時の天気予報をヒントにしてネタを考える。遠距離恋愛の7つ下する30の施設。その12、恋人と遅いのものを使うと恋人関係の維持に役立つ。お互いの心理的な距離を近づける工夫があります。遅いのものを使うことです。お互いが同じものを使うと付き合っている、繋がっている、などの考えられ恋人関係の維持に役立つ。共通で使うものに決まりありませんが、毎日くらいに使ったりするものがいいでしょう。さらに恋人のことを思い出すきっかけになります。例えばアクセサリーです。出会ったアクセサリーをお互いに使います。同じものを見つけることで物理的な距離が離れていても心は繋がっている感覚になるでしょう。結婚指輪ではありませんが、結婚指輪のように性欲を思い出す役割を果たすはずです。その他、遅いの服や遅いの出てくるのでもいいでしょう。体に見つけるタイプがなければ、お気持ちでも悪くありません。例えば、遅いのフォトフレームです。遅いのフォトフレームに恋人と写った幸せそうな写真を入れて、お互いの部屋に飾ります。フォトフレームを見るたびに恋人の存在を思い出すので、恋愛感情を保つのに役立つでしょう。その他、遅いのフォト、遅いの絡み、遅いの甘いことなども OK です。選ぶときは恋人と一緒に決めましょう。お互いに使うのですが、お互いに好みが一致している方が長続きします。恋人と遅いのものを使う。エントリー内は7つ下する30の施設。その13、イベントの代わりするのも良くない。エントリー内でも、やはりイベントは大切にしたいところです。例えば、誕生日、クリスマス、バレンタインデーなどです。大切な人はやはり恋人と過ごして一緒に会いたいと思うでしょう。ところが、こうしたイベントの日は平日になることがよくあります。学生なら学校で伝統があり、社会人なら会社で仕事があるでしょう。特に忙しい時とかさればますます時間がかかり一緒に過ごすのが難しくなるはずです。恋人関係がイベントに関わるという考え方があると平日に無理が生じます。もちろんイベントを一緒に祝うのはベストですが、無理にこだわったため、彼の生活に影響を与えてはいけません。イベントは大切ですが、こだわりするのも良くない。では、キャンセルする間にというと、それも少し寂しいでしょう。年に1回しかないイベントですから、同時に会いたいところ。こういう時の隙間のような、今日は絶好です。イベントの日が平日で都合が悪ければ、イベントの前後で都合の良い気を見つけます。今日は絶好です。イベントの日が大切ですが、お互いの都合を優先させるのが行われるようです。都合の良い日が、お互いに余裕があるため、心からイベントを祝います。思い出の方が優先なのです。イベントの日が平日で都合が悪ければ、イベントの前後で都合の良い気を見つけます。それが日記です。日記は遠距離内をスムーズにさせる効果があります。遠距離内中は不安定な気持ちに悩まされることが多くなるでしょう。恋人に会えないと寂しさや落ち込みを感じて失格するでしょう。時には苦しくて涙を流すこともあるかもしれません。将来の不安や明日もあり、頭の中で落ち着かせて落ち着かないこともあるはずです。そんな時に役立つのが日記です。遠距離内中に考えたことや感じていることをありのまま日記に書くのです。書くという行為は気持ちを整理したり、苦しさを話したりすることがあります。定期的に記憶が習慣があれば気持ちを落ち着かせたり、考えを整理したりできるようになります。書くことで頭が整理されることもあれば、ただ書くだけですっきりすることもあります。その結果、遠距離内の苦しさが安全性、気分も安定しているのです。遠距離内中に記憶を書いてみるのはいかがでしょうか。遠距離内中の期間だけでも構いません。自覚しなくてもいいのです。文章は示せても大丈夫です。誰かに見られるわけではないのですが、自分の思いを全て書き出すように書いてみましょう。誰かに見られる心配があるなら、紙をついた日記を書けばいいでしょう。書き出すように書いて書いて書きます。日記を書いているうちに不安定だった気持ちが落ち着いてくるでしょう。何かを書いたことで心に達成感もらえます。日記を書き終わる頃には心がすっきりして、前向きな気持ちがちゃんと強くなっているでしょう。日記をつける習慣で気持ちや考えを上手に書き出して落ち着かせる。エントリー内は7つ下する30の施設。その規模、あなたの手紙には恋人の名前が含まれていますが、エントリー内では時々手紙を書くのがおすすめです。愛する気持ちを口頭ではなく文字にすると造作的に表現できます。相手の前では恥ずかしくいないことでも文字にすればうまく伝えられるでしょう。たったいつの手紙でも恋人関係の初心を思い出すきっかけになるはずです。さて、手紙を書くとき今度も見てください。恋人の名前が含まれているでしょうか。自分は正しい、バラになっていませんか。恋人の名前が手紙しか使われていない手紙は物足りません。恋人に向けた手紙なのですが、手紙の本文にも恋人の名前を含めましょう。目安としては2001年につき最低でも1回以上は使いたいところです。恥ずかしがらずに何度でも使ってください。恋人の名前が含まれている手紙を恋人が読むと自分のために書かれているという印象が強くなります。しっかり読んでくれるようになるだけでメッセージが心に響きやすくなります。恋人の名前は手紙の最も大切なキーワード。できるだけたくさん使って心を揺さぶるメッセージにしましょう。手紙の本文に恋人の名前をきちんと含める。エントリー内は7つ下する30の施設。その記録、我慢するのは良くない。全く我慢しないのも良くない。エントリー内では我慢が必要です。ところがこの我慢の定額性です。寂しくても悲しくてもとにかく我慢が必要。そう思って我慢だけをしているとストレスをため込みすぎる一方になります。我慢を続けるとどうなるか。あまり知られていませんが、最悪の場合、うつ病になる可能性があります。うつ病は仕事のストレスだけでなく、エントリー内のストレスによって引き起こされる場合もあります。以上、うつ病になると感知に時間がかかります。我慢しないようにストレスを和らげる工夫が必要です。仕事に集中したり、趣味を楽しんだり、など、何や寂しさを忘れる時間を作りましょう。その一方で、全く我慢しない方がいいというと、それも違うのです。寂しい、会いたいからといって、遠慮なく連絡を取りすぎると相手の負担になることがあります。連絡は適度の範囲がありますが、連絡を取ると相手の事情に支障が出るでしょう。喫緊しに連絡すると、いくら愛情があるとはいえ、仕事の集中を妨げます。電話をするために慣れると相手も少しストレスを感じるでしょう。連絡の人は、お互いにとって適度に感じる範囲を心がけましょう。たまには会いに行って、思いっきりデートを楽しむのもいいでしょう。我慢するのは良くないが、全く我慢しないのも良くない。エントリー内の我慢は適度の範囲が大切なのです。全く我慢もしないのも我慢の質問をされる。エントリー内は7つ下する30の施設。その17、共通の話題と一体感を生み出す習慣とは。エントリー内を始めた方のことは日常の話題が中心になるでしょう。友人、家族、仕事などの話をすることもあれば、エントリー内の悩みを話し合うこともあるはずです。しかし、エントリー内を始めてしばらく、ただ、だんだん話を出せなくなります。話すことがなければ、連絡もしなくなってしまい、悩む人も多いでしょう。そんな時におすすめなのが、お互いに共通の作品を楽しむ習慣です。本映画、ドラマ、音楽など、お互いに共感心が共通する作品を選んで、同じ作品を楽しみましょう。すると、共通の話題ができるので、話を出せなくなります。例えば、お互いに同じような歌をしましょう。エントリー内であっても、身近に一緒に選んで映画を見たような状態にできます。あまりに長かったよね。まだまだには驚いたよ。すごくいい話だったね。まだまだ部分が感動した。お互いに同じ作品を楽しんでいるからこそできる具体的な会話ができたり共感できたりします。また共通の作品を楽しんでいる時間が2人の一体感にもつながるでしょう。共通の作品を楽しむ習慣はお互いが好きなことをするだけで実現できるので簡単に実行できます。お互いの共感心が共通しているので長く続けやすい習慣になるでしょう。ぜひ今からでも恋人に提案してみましょう。お互いに共通の作品を楽しむ習慣を作る。遠距離内は7つ下する30の施設。その18、プレゼントに迷った時にヒントにしたいこと。 たまには恋人にプレゼントを送ってみるのもアイデアです。電話やメールもいいのですが、大切な人にプレゼントを送ることで新鮮な恋人関係を思い出し、連絡関係も続けられるでしょう。さて、何を送ろうかと迷ったときあなたはどうしますか。もちろん何を送っても自由なのですが、なかなか決められず迷ったときヒントにしたいことがあります。電話やメールでは伝えられないことをヒントにしてみましょう。恋人が喜ぶようなプレゼントの思いが見やすくなるでしょう。例えば、です。電話やメールなどでは声や映像などを送ることはできても、味を送ることはできません。例えば、恋人の大好物のお菓子を送ってみるのはいかがでしょうか。甘いものを食べると疲れが癒されるでしょう。甘いプレゼントを食べながらきっとあなたのことを思い出し、大切に思ってくれるに違いません。もう一つ忘れてないのが香りです。香りも電話やメールなどでは送ることができません。恋人の香りにちなんだプレゼントならきっと喜ばれるでしょう。例えば、アロマ油やアロマキャンドルです。いい香りの入浴剤、ボディソープ、シャンプーも有効な贈り物です。生活用品なので実用的で毎日使えます。ちなみに、恋人に送ったプレゼントを4人分量に変えればさらに効果は倍増します。お互いに同じお菓子を食べると食感や味わいなど共通の体験ができます。お互いに同じボディソープを使うと使用感や香りなど感動の共有もできるでしょう。一体感のため、心理的な距離を近づける工夫の一つになるのです。恋人に送るプレゼントに迷ったら電話やメールでは伝えられないことをヒントにする。遠距離恋愛は7つ30の秘訣。その19、写真と動画を上手に利用して遠距離恋愛と感じさせない雰囲気を作ろう。離れた恋人との間には電話とメールが中心になるでしょう。つまり、声と文字です。もちろん声や文字によるコミュニケーションもいいのですが、伝えられない限界もあります。特に景色や雰囲気を伝えるのは声や文字だけでは難しいでしょう。そこで利用者には写真や動画です。写真や動画を伝えれば声や文字は伝えられないことが簡単に伝えられます。友人関係でも普通に写真や動画を送ることはありますが、遠距離恋愛のことこそ写真や動画を上手に利用したい。遠距離恋愛ではもはやキスと言っていいほど重要です。遠距離恋愛は相手が遠く離れているので見えません。そんなときに写真や動画を伝えれば映像を通して景色、雰囲気、臨場感などを伝えます。すると相手が近くにいるような感覚になるでしょう。写真と動画を上手に利用すれば遠距離恋愛であってもそう感じさせない雰囲気にすることができます。現代では写真も動画も手軽に撮れるようになりました。撮影はお金も時間も必要なく一瞬で送信できます。人の写真の遠距離恋愛は実現できなかったことです。この現代の技術進歩を利用しないのはもったいない。写真と動画を上手に利用して遠距離恋愛と感じさせない雰囲気を作りましょう。写真や動画を上手に利用する。遠距離恋愛は7つ30の秘訣。その20、遠距離恋愛中はできるだけ喧嘩を避けよう。遠距離恋愛中心は喧嘩です。喧嘩は全ての人間関係で注意するのが当然ですが、遠距離恋愛は特に要注意です。遠距離恋愛の場合、喧嘩になりやすい上、仲間もしにくい特徴があるからです。遠距離恋愛の連絡手段は電話やメールが中心になります。電話やメールではリアルタイムで相手の状況を確認できません。自分の状況もリアルタイムで相手は確認できないでしょう。一つは声や文字が中心になるため、答えや通知がなりやすくなります。また、一度、喧嘩に発展すると、物理的に距離が離れているため、仲間にも要します。すぐ会いなら直接会って謝ったり、キスや反応できたりしますが、遠距離恋愛はそうもいきません。すぐ会いに行くわけにもいかず、キスや反応できません。相手を動かせて電話やメールを遮断されると、仲間を見せてもできなくなります。一度、関係が悪くなると、仲間が難しく、気づけば疎遠になっていることがあります。遠距離恋愛中はできるだけ喧嘩を避けましょう。仲間も大切ですが、そもそも普段から喧嘩をしないことだけ大切です。嫌だったら大きく深呼吸をして冷静になりましょう。電話中に痛みが発生しそうになれば、一度切って時間を過ぎると落ち着けます。お互いが譲らない状況になれば、自分から落とすことも必要になるでしょう。円満な関係はわざと慣れた方がいい場面もあります。特に注意したいのは言い方です。言葉はデリケートです。ちょっとした言い方で相手を不快にさせたり、誤解を招いたりすることがあります。言葉遣いは人と人と慎重に選んで伝えることだけのことになります。感情も言葉遣いもいつも以上にしっかりコントロールに注意して、できるだけ喧嘩を避ける。遠距離恋愛は7つ30の秘訣。その11、もっとお金をかからない方法はないか。遠距離恋愛は恋愛将来にお金が必要です。連絡には通信費がかかり、会いに行くには交通費が必要です。一回は小さな費用でも積み重ねれば大きな費用になります。お金に余裕がなければ恋人に連絡しにくくなったり、会いに行くなったりするでしょう。お金が原因で恋人になれる時代では避けたいことです。そこでもっとお金をかからない方法はないか検討してみてください。改めて調べてみると、今までしなかった方法が見つかるかもしれません。例えば通信費です。電話の料金プランを変更すると通信費がもっと安くなることがあります。携帯電話のキャリアを変えることで電話料金が安くなることもあります。インターネット電話を利用すれば電話料金の無料の場合もあるので検討する価値があるでしょう。交通費もこういうふうに行くとき、乗り移る駅が決まっているなら、回数券を購入するといいでしょう。電車や新幹線のサンダーは安くならないか確認してみてください。レンタカーを使うと、レンタル料金がかかっても全体的な費用は安くなる場合もあります。会いに行くときを少し工夫してみるのも良い方法です。高額シーズンではなく、シーズンごとにあれば、交通費や宿泊料金などが安くなることがあります。工夫できるところはたくさんあります。治療費を絞って、ああいう可能性を探ってください。通信費や交通費を少しでも抑えることができれば、遠距離内も続けやすくなります。治療費を絞って、通信費や交通費などお金をかからない方法を考えてみる。遠距離内は7つ30の施設。その12、被害から隣の予定を変更することもあっていい。久しぶりに会うともっと一緒にいたい気持ちが並んでなくなった。そんな時、お互いの過ごした予定は左から隣まで移転としてはいかがでしょうか。もちろん、都合が悪い時は諦めるしかありませんが、急な思いつきでも偶然対応できることもあるでしょう。遠距離恋愛は頻繁に会えるわけではありません。次に会う予定が突然キャンセルになる可能性もあります。それなら会う時にやっておくのも悪くないでしょう。近くのビジネスでも反応でなければ苦しくなるでしょう。マッチだとしても苦しくなるビジネスでは一つ違いがあるはずです。恋人の都合が悪いことは早く取り手前のもいいアイデアです。少ない機会を最大限に出すためも左から隣まで変更もあるです。デートできるしな突然一日増えるのはなかなかない体験です。こういうことの可能性も考えて会いに行くなら土曜日になってきているでしょう。急な予定変更をするとお互いに緊張的なことになり、恋人関係を深めるきっかけになるでしょう。それはそれでいい思い出になるに違いありません。左から会いに行って一緒にいたい気持ちが並んでなければ隣まで変更してみる。遠距離次に会う約束はできるだけ早めに出る。次に会う予定はできるだけ早めに出ましょう。理想はデートでやっている最中に決めてしまうことです。直接会っている時の方が話しやすく、連絡感情も高めているためスムーズに決めやすいでしょう。もし会っている時に予定を決められなくてもできるだけ早く決めることです。どうしても都合がつかない場合は仕方ありませんが、今まで後回しにするのはよくありません。予定は進みます。後から考えよう、先の予定が詳しく分かってから決めると、のんびり考えているとどんどん時間が過ぎるために、具体的に分かってから話を決めようとするとなかなか決められません。次に会う約束は事情がないかにできるだけ早く決めることが大切です。もしはっきり分からなければ早く決めておきましょう。都合が悪いなら後から変更すればいいのこと。ひとまず会う約束ができていることが重要です。会う約束さえできていれば遠距離内で感じる感や寂しさが収まります。あっという間に自分の意見を考えたら会う日が休みになるため、最後になしやすくなります。決めるだけ決めておくことです。余裕があれば次に会う約束だけでなく、次の次に約束も決めておくといいでしょう。決めるのが早いような気がするかもしれませんが、誤解です。そのくらい早く決めておくのが普通だと思うことです。積極的な心がけがあってこそ遠距離内に成功します。次に会う約束ができるだけ早く決めるようにする。遠距離内を7つ足す30の施設。その14、トラブルを起こしやすいのはデートが終わってしばらくした時。トラブルを起こしやすいのはデート前ではありません。デートが終わってしばらくした時です。デート前はようやく恋人と会えるという期待感があってワクワクします。不満があってももうすぐデートができるから前だろうと思い判断になる傾向があります。デート前はお互いに行けないのでトラブルが起きにくい傾向があります。トラブルが起きやすいのはデートが終わってしばらくした時です。楽しいデートが終わったと思った後、様々な波が押し寄せてきます。デートが楽しかった反動でいつもより強い寂しさに襲われる人もいれば無気力になる人もいるでしょう。しばらくの間気持ちのコントロールに移行する可能性があります。その一方でデートの幸せな感覚がしばらく続く人もいるでしょう。しばらく恋人関係は安泰だろうと安心すればいいのですが、緊張感が抜けるというわけにもなりやすくなります。ぼっとしていると交通事故になりやすくなったり、仕事でミスをしやすくなったりします。良い波かもしれません。悪い波かもしれません。どちらの波にせよトラブルに繋がりやすい場所に注意が必要です。何の種類は人によって違いますが、デートの後何らかの波が押し寄せるのは確かです。デートが終わった後こそ気持ちを縮める。デートが終わればまた次の目標に向けて頑張りましょう。いかんせずいつも変わらない生活を続けることです。デートが終わってしばらくはトラブルが起きないように注意する。遠距離恋愛は7つ足す30の施設。その15、自分から会いに行き恋人は全く会いに来てない。自分から会いに行き恋人は全く会いに来てない。遠距離恋愛はマニュアルケースです。もちろん相手が忙しくて時間がないならまだいいのです。余裕がない時には仕方ありません。きちんとした事情があれば自分が会いに行く状態に変えるのも一時的には許可です。しかし事情がないにも関わらず会いに来てないならしいです。たまには会いに来てほしい、通れないしても考えておくねという貴重な返事で渡される。会いに来てくれない理由はずれても不安があるから、体力がないからなど納得できない理由があり、自分だけ一生懸命会いに行くのは少な人であっても不幸を感じるはずです。結論から言うと、こうした事例で遠距離恋愛がなくいくことはほとんどありません。恋人はあなたのことを軽く扱っていると考えていいでしょう。少なくとも恋人は遠距離恋愛を一緒に協力するしなくていいと思います。表現は悪くなりますが、恋人の時間や答えを持つ状態になっているようです。自分の環境を支援するような状態になれば別れた方がいいサインです。仮に結婚したとしても不幸でなく結婚生活になることが予想できます。したがって改善しない状態がずっと続くなら遠距離恋愛には未来がないと言います。本気になって恋人にたまには会いに来てほしいと提案してみましょう。強くないしても会いに来てくれない状態が続くなら今度の関係を直すのが得策です。 強くないしてもポイントラインに来てくれないなら今度判定を見直す。遠距離恋愛は7つ差される36ヘッズ。その16、愛情表現の愛を意識して忘れがちなことは、遠距離恋愛は愛を伝えることが大切です。大好き、愛しているということで愛情表現ができます。こうした気持ちを恋人に伝えたら、良好なポイント判定を維持したり、できます。では、とにかく愛情表現さえ伝えればいいかというと、そうではないのです。愛情表現の愛を意識して忘れがちなことがあります。感謝です。愛情表現がするのに感謝をしないのは、そんなに寝ている状態です。一時、言うな面倒、今さら感謝するのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、勇気はよくありません。感謝は人間関係の基本的なことです。はぐちゃってもはぐちゃではないことは、愛を伝えるより基本的なことです。どんなに親しくなっても、そんなことである感謝は必要です。感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。きちんと、ありがたさを感じて、その気持ちをストレートに表現するのです。いつも連絡してくれて、ありがとう。わざわざ時間を割いてくれて、ありがとう。嬉しいことを言ってくれて、ありがとう。きちんと感謝をして、お互いに尊重できる関係になれば、物理的な距離は離れていても、心は繋がっていられます。感謝の気持ちをきちんと伝えるときは、必ず続く抵抗があります。愛を伝えることに限らず、きちんと感謝を忘れずに伝えるようにしましょう。愛情表現だけでなく、感謝もきちんと伝える。遠距離恋愛は7つ差される36ヘッズ。その17、しばらく連絡に不都合が生じる場合は、前もって恋人に伝えておく。連絡に不都合が生じる可能性があるなら、前もって恋人に伝えておくようにしましょう。例えば、仕事の都合でしばらく連絡ができなかったり、遅くなったりするなら、事前に伝えておきます。急な場合は、仕方ありませんが、当たっていながら、前もって恋人に伝えておく方が安心です。何もサイズ、急に連絡の様子が変わると、恋人は不安になるでしょう。体調でも悪いのだろうかと、あなたを心配するはずです。時には、やましいことでもしているのではないか、など疑われることもあるはずです。ましてや、突然連絡が来ると、何らかの事情で言うんだろうかと、不安になり、落ち着きなくなるはずです。距離離れているだと、連絡の様子が少し変わるだけで、恋人は心配します。しかし、前もって恋人に事情を伝えておけば、連絡に不都合が生じても、余計なバグを避けられます。恋人は事情を知っているので、教えています。後から伝えられるのではないかと思うかもしれませんが、情報とかよくありません。後から言うと、理由は預けた印象が強くなるため、信用してもらいにくくなります。できるだけ前もって伝えておくようにしましょう。たとえ友人との見る場合でも、心だけは同じです。連絡に不都合が生じる可能性があるなら、やはり前もって伝えておくのが安心です。しばらく連絡に不都合が生じる場合は、前もって恋人に伝えておく。遠距離恋愛は7つ差される36ヘッズ。その18、お互いに離れていても、映画館で一緒に映画を見ているような疑似体験をすることと、遠距離恋愛は物理的に距離が離れています。そんなことでも映画館で一緒に映画を見ているような疑似体験ができることがあるので、ご紹介します。準備するもの。1、映画の DVD。あらかじめ恋人と見た映画を話し合い、映画の DVD を借りておきます。ジャンルは何でもいいですが、お互いに興味関心の一致した作品がいいでしょう。2、無料の魅力は。自宅で無料の魅力は環境を整えておきましょう。ビデオカメラが必要な購入して必要な環境設定を済ませておきます。少し手間がかかりますが、勉強として考えれば楽しみながら準備できるでしょう。準備が整えばあとは簡単です。無料の魅力は接続したままビデオの再生ボタンの2人が同時に押すだけです。すると同じ映画が同じスピードで進行するようになります。無料の魅力は回線の繋いだままにしておけば、リアルタイムで相手と会話もできます。最後の仕上げとして部屋を少し暗くすれば映画館で一緒に映画を見ているような疑似体験の完成です。空気解散の等々もあると完璧でしょう。デジタル基礎通信者なら果たして相手からこそ実現できる楽しみ方です。現代社会の素晴らしい技術進歩をぜひ遠距離内でもやってみてください。お互いに時間を合わせる必要がありますが、余裕があればどうせにしてみてはいかがでしょうか。さらにはどうした コミュニケーションも遠距離内遠距離恋愛は余裕があるなら手を抜くサービス。今週末に会わなくてもまた来月に会えるだろう。先日会った方々がしばらく会わなくても大丈夫だろう。そう思って油断していると状況が大きく急転して忙しくなる可能性があります。遠距離恋愛は定期的に会うことができますが、事情が急に変わるのは珍しくありません。会いたくても会えなくなる状況は突然やってくるもの。仕事でトラブルなり急に残業や休日出勤が増えることもあるでしょう。家族が入院することになり、看病のため休日時間が増えることもあるでしょう。再会をずるずる先延ばししていると急に再会できる余裕がなくなり、恋人との関係にも悪影響を及ぼすことがあります。チャンスを先延ばししてして悪い結果を出すことはあっても良い結果もちろん、無理やり頻繁に会う必要はありませんが、余裕があるなっておくという考え方は大切です。恋人と直接なのは、不安や寂しさを解消させるだけの目的ではありません。お互いの愛情をさらに深める意味もあります。恋人との関係が安定していれば、仕事も宣伝できるでしょう。お互いの都合を確認して、無理ない範囲で会いに行きましょう。遠距離恋愛は余裕があるうちにやっておくことが重要です。余裕があるならあっておく。遠距離恋愛は7つ差される36ヘッズ。その30、恋人が仕事に気づいたとき、どうして知ればいいか。あってはならないことも、時にはこうでしょう。その一つが、恋人が仕事に気づいてしまう瞬間です。ちょっとしたきっかけで恋人が仕事に気づいてしまったとき、どうすればいいか。恋人関係に影響しないか仕事なら知らないくてもいいでしょう。誰でも知られたくないこともあるはずですから、無視した方がいい場面もあります。しかし、恋人関係に影響するか仕事なら無視できません。恋人が仕事に気づいたときどうして知ればいいか。まず、相手を責めるような言い方は避けた方がいいでしょう。厳しい口調で手に回ることをすると、関係に緊張が走ります。隠し事をしているのは分かっている。本当にひどい人。なぜ嘘をつくのか理解できない。今すぐ正直に発表しなさい。相手を怒るような言い方では罪悪感やプレッシャーがありますが、正直に言いにくくなるでしょう。言い争いになって本格的な心に発展する可能性もあります。遠距離恋愛で喧嘩をすると厄介です。相手の症状を見ないため、心にしやすく、相手もすぐ会えないため、なかなか難しい。普段からできるだけ心にならないように対応することが大切です。もし、恋人が仕事に気づいたときは、発言を促す雰囲気をすることが大切です。隠し事があるなら、怒らないから正直に言ってほしいな。人間なら言いにくいこともあるかもしれないね。どんなことでも絶対受け止める。いつも正直な判定の方がもっと高くなるよ。相手が正直に言いたくなるような雰囲気をすることです。優しく進むような言い方なら、相手の正直な発言を促すでしょう。実は、怒らないで聞いてほしいことがあると言ってくれるはずです。相手が仕事をしているのが確実であっても、言い方には十分注意する。遠距離恋愛は7つ差される36ヘッズ。まとめ、その1、遠距離恋愛を乗り越えようという幸せをする。その2、遠距離恋愛における関係目標と同期目標を考え、恋人と共有しておく。その3、話題のみに関わらず、とりあえずあそこよりのメールを習慣にしておく。その4、ストレートで強い愛情表現のいつも以上に心がける。その5、遠距離恋愛が1年続くときは大丈夫。1年なんです。と言って帰ります。その6、恋人の1日の行動を深く追求しない。その7、恋人と写った写真の手を乱す場所に立る。その8、たまには連絡手段を変えて万能力を防ぐ。その9、遠距離恋愛は失敗は想像せず、常時だけ想像する。その10、たまにはできる範囲で仕送りをしてみる。その11、恋人が住んでいる土地の天気予報をヒントにして、ネタを考える。その12、恋人とそういうのを行動を使う。その13、イベントの中で絶望があれば、イベントの面で絶望の意を見せる。その14、日記をつける習慣で気持ちや考えを上手に書き出して落ち着かせる。その15、手紙の本文に恋人の名前をきちんと含める。その16、全く我慢しないのも我慢の進みを避ける。その17、お互いに共通の作品を楽しむ習慣をする。その18、恋人に送るプレゼントに迷ったら電話やメールでは伝えられないことをヒントにする。その19、写真や動画を上手に利用する。その20、感情の言葉遣いもいつも以上にしっかりコントロールに注意してできるだけ喧嘩を避ける。その21、知恵を振り絞って通信や交通費などお金をかからないことを考えてみる。その22、日帰り会いに行って一緒にいたい気持ちが並んできていれば隣に変更してみる。その13、次の約束はできるだけ早く決めるようにする。その14、デートが終わってしまえばトラブルが起きないように注意する。その15、強くないしても恋人に来てくれないなら今度判定を直す。その16、愛情表現だけでなく感謝もきちんと伝える。その17、しばらく連絡に不都合が生じる場合は前もって恋人に伝えておく。その18、無料の魅力は回線のつないだまま同じ映画を一緒に見る。その19、余裕があるなら会っておく。その30、相手が仕事をしているのが確実であっても言い方には十分注意する。